マルコによる福音書の3章ですね。マルコによる福音書の3章です。私たちは前回ですね、安息日に弟子たちが帆を積んでいるのをパリサイ人が咎めたところまでを見ました。そして続きですね、このイエス様が今度は街道に入られて、そこでも安息日なわけですけれども、この律法学者パリサイ人がそこで監視していたというところに入っています。でですね、早速一節を見ますね。イエスは再び街道に入られた。そこに片手の苗た人がいたと。再びと書いていますけれども、マルコの1章の21節にですね、一行がカペナウムに入って、そして安息日に街道に入って教えられたとある。ここのこれの再びですね、再び街道に入られたと。でそこにこの片手の泣いた人がいたわけですけれども、イエスは片手の泣いたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に、2節読むの忘れましたね。2節いきますね。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであったと。そして3節です。イエスは片手の泣いたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになったと。午前の礼拝で、ここ、からお話ししましたけれども、お話しした通りでありますが、今私たちがですね、この福音、神の子イエス・キリストの福音を、この見てって、そして福音とは何かということを知ろうとしていますけれども、イエス様がこう伝えてくださり、これ罪の許しを宣言してくださり、またこの、その罪の許しの実態って言ったらいいかな、病の癒しであるとか、悪霊が追い出されているであるとか、で、そして憐れみですね、そこにある憐れみをですね、この見ていっていますね。で、神は休まれることのない方です。ですね。疲れることもないし、休むこともない方で、安息日にも同じように私たちに、この、働いていてくださっています。けれども、当時の彼らの定めていた、この安息日の定めですね。で、これと衝突したわけですね。もともと安息日というのは、このイスラエルと神との契約の印であって、他の民族と区別するもの、聖なるものとなるためなんですね。この感覚って日本人っていうか、普通の人っていうか、その他の民族の人なかなかわからない、と思うんですね。でもですね、よくこの、ユダヤ人の人と一緒にいますとよくわかります。この、知人のイスラエルの人ですね。イスラエルの人が、日本に住んでる人いるんですけれども、もう一人の日本人の人と一緒に、中華料理店行ったんですね。で、中華料理店行くとね、結構やっぱりその人そんなに宗教的じゃないんですけれども、それでもやっぱりこの豚使ってるの多いじゃないですか。ですね。こう、ちょっとこう、これ入ってるか入ってないかっていうのをこう考えながら、注文を、していくんですね。で、もっと厳しい人であれば、もう全然食事一緒にできないんですよ。食事一緒にできなくなってます。で、このことを通して、このユダヤ人がユダヤ人であるっていう、この区別をですね、していく。で、安息日も同じで、他の民族が、この、関わることができないような、代物なんですよ。今でもイスラエル行ったらですね、もう、ほんと徹底してます。1月1日って今の1月1日じゃなくて、元旦じゃなくて、50年前の元旦ぐらい思い出してください。ね。お店全部閉まってる。僕生まれてないか。お店全部閉まってる。ですね。もっとすごいです。本当に閉まってて、交通機関ないです。バス、ない。電車、ない。図書館とかそういう博物館、 閉じてる。徹底しています。で、そういう中にあって、このイスラエルがイスラエルであるっていうですね、まあ、このアイデンティティであって誇りが、彼らにはあったわけなんですけれども、けれども神様が、働いてはいけないという命令はしたんですが、どこまでが働いてはいけないということは明示しておられない。はっきりとその具体的にはおっしゃっておられないですね。けれども彼らが後世に、じゃあこの働かないというのはどういうものかということで、午前中にお話ししたように、命に別状がある場合は応急措置だけをしますですね。でも治療はしてはいけない、治療は労働になるからという、ものであったわけなんです。だから安息日を守ろうとするばかりに、このもともとは神をの命令を守るというのが、この安息日ですよね。だけど出し抜いてしまってるんですね。この安息日の主であられる方、イエス様ですね、を結局逆に裁いていてしまっているわけなんです。でもね、イエス様こそが安息日の本質を成就される方ですね。この方にあって神の創造を喜び、また本当の安息を得ることができるわけであって、片手がなえた人が癒されるということはですね、誠に神の到来、手が伸びて、どうですか今ね、もうずっとその中にいた人がね、この礼拝の中で治ったって言ったら、もうみんなで喜ぶでしょう。それ直したのが、あ、労働なんですか違うよね。でそういう安息を本当の意味で味わうことができるものなんですよね。イエス様に会ってですよ。で6節で、パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ党の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたと。はい、ヘロデ党の者に相談したっていうんですね。ヘロデ党というのはユダヤ教の宗教の一派というよりも、なんだろうね、今で言うとなんだろう、政治を支援する団体みたいな感じかな。ヘロデ家に対して同情を感じているユダヤ人のグループなんです。でヘロデはローマの保護の下で動いていますから、もちろんプロローマ、だから新ローマなんですですね。でパリサイ派は異教徒のローマの支配を、このユダヤ人に対する虐げとみなしていたし、異教そのものを彼らは行ってますから、反ローマですですね。でパリサイ派の方がユダヤ教を仕切っていました。サドカイっていう、サドカイ派っていうのもあるんだけど、それはエルサレムの祭司職のエリートの人たちだけは持っているものですね。一般の解釈とか、そのあれっていうのは、なんだろう、パリサイ派なんですよ。まあ日本だったら何でしょうね、この、まあ、仏教で、どこの宗派ってのは決まってないですけどね、大体あるじゃないですか、なんか浄土真宗とか臨済宗とか、なんかいくつかありますよね。重たる宗教があるじゃないですか、この宗派が。でそこで大体これをやるべきだっていうのがね、もう決まってますよね。そんな感じで、この一般の庶民のユダヤ教といったらパリサイ派のユダヤ教なんですよ。で彼らがね、新ローマであるヘロデになんで相談するのなんですけれども、パリサイ派は政治的な力は持ってないんですね。でそこはヘロデの領域です。ヘロデのこのガリラヤですね、領域で、だからこのガリラヤ地方を、まあ、秩序を乱している、まあ、イエスを何とかして葬り去りたいんだけれども、でなんかできないかねっていうふうに相談持ちかけたってわけなんですよ。敵の敵が味方っていう言葉がまさにここですね。イエスについては敵同士も味方になれちゃうんです。心を合わせる、一致が全ていいわけじゃないんだよね悪いことに簡単に一致できちゃうからね。で なんでここまで彼らが固くななのかということを知っていきたいと思うんですね。どうしてもパリサイ派っていうとですね、私たちなんていうのはこの何でもそうなんですけど、この例えば福音書を読むとね、パリサイ派っていうとなんかほら水戸黄門の悪いなんかさ悪役のさ大官みたいなさ、なんかこの悪役でイエス様が正義のヒーローで、なんかパリサイ派ってひどいなとかつってさ、イエス様すごくいいとかなんとかって言ってるんですけれども、言ってるって言ってないよね、別に言いたいねだけど、そう思いがちですよね。そう読むと簡単でしょ。でも実はそうじゃないんですよ。パリサイ派とイエス様って教えてることめちゃめちゃ似てました。似てたからこれだけ激しいんです。つまり言い換えますと、イエス様を信じている中でこの人間もともとあるパリサイ派的なものっていうのを見つめなければいけないわけなんです。何かというと自己義認です。自分を正しくすることです。カインの殺人の罪からもうすでに始まってまして、カインが自分の作物を神に捧げたところ受け入れられませんでした。弟アベルが羊を神の願われているものですね、これを捧げて受け入れられました。でカインは妬んで怒って落ち込んだんです。でその時に神は自分の罪を支配しなければいけない、つまり今あなたはその悪いこの妬みとか殺意とかあるけれども、きちんとそれを自制しなきゃいけないと神が言われたのに、そのまま行動に移してアベルを殺したんです。そしてイエス様がパリサイ人と律法学者たちに、マルタイの23章にあるようにアベルのところから、そして祭司の、このザカリアっていう祭司の子供かな、至るまであなた方は正しい人の血を流してきましたってこう言ってるんです。このように自分のしていることをですね、思って、なんか生きてるっていうか、自分が正しいとすることですね、これは彼らの解釈が間違っていたっていうことだけじゃないですか。その、治療をしてはいけないってことですよね。でそれを素直に認めればいいんですけれども、もうそれが神様の命令以上になってるんですよ。だから安息日の主であられるイエス様に対してもう本当に、この殺すまで、ね、至るっていう恐ろしさですね、でガリラヤ湖行った時にですね、あるユダヤ教の人ってほとんどそういう悪いことしないんですけどもね、時々出てきますけどね、過激派がね、ガリラヤ湖のそばにある教会をね、火をね、放火したんですよ、放火。覚えてますね、2016年の旅行った方ですね。あんなことなかったですよ、私今まで行った中で初めてですけれども。でそこでガイドさんがすごくいいこと言ってくれました、彼らは神を自分の横に置いているどころかもっと下に置いているって言ったんです。本当すごいいい表現ですね。もう神を本当は上に置かなきゃいけないけどに、横に置いているだけじゃなくてもっと下に置いているってね、神という名を使って、この殺意まで、この抱くとい う, うこの自分を正しいとする、これが恐ろしいことですね。で7節、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンのあたりから非常に大勢の人々がイエスが言っておられることを聞いて行っておられることを聞いて身元にやって来た。イエス様はなんでこう、このですかね、湖の退かれたっていうふうにおっしゃってますよね。結構マルコに出てきますね、退かれたっていう言葉ね。これいい言葉だなって分かってきてます。で自分自身のことをすごく反省させられるんですが、リトリートっていう言葉ですね、皆さんに説明しましたけれども、以前この前奥多摩のリトリートって言ってね、牧師とか宣教師とかが集まるね、あれ日本語の教会では、日本の教会ではね、収容会って訳したんですよ。でも収容会は間違いなんですよね。 だから自分の修行みたいに聞こえるじゃないですか、修行っていうとね。けれども、退くっていう意味があります。リトリートっていうのは撤退するとか、その今いるところからこう引き下がるんですよね。奥多摩にこもるわけですよ、こもったわけですよね。で、中国語ではですね、大衆会って呼んでね、これがもっと文字通りでいいなと思って、退く衆の会って書くんだよね。そっちの方がいいですね。でなぜかっていうと、これイエス様前に出てきた時はこの朝のメッセージで話しましたけれども、本当に忙しくしている中で、このプライオリティっていうか、その、本当に何を大事にしなきゃいけないかが分からなくなってくる中で、こう退くと、そして父なる神に祈ったっていうことをお話ししましたけれども、また退くっていうことを今されてますですね。でなぜかって言ったら、今もうそういう、なんちゅうの、すごい宗教指導者とのね、やり取りがあって、そしてヘロデ島のところに行ったとか、もうなんか不穏な動きが出てるわけですよね。だからその危険を察して、たのかわからないけれども、やっぱりこの何かこう目的と違う変な方に行くっていうね、そういうものを感じていたのかもしれませんね。でカペナウムの街道で、街道だと思うんですね、ここね。でそこからもうちょっとしたらもう海岸です、海岸というか湖畔ですね。もうそこ歩けるんですよ。でこう弟子たちと一緒に歩いたんですよね。そしたらとんでもないことが起こりました。まずガリラヤ全体から人々が、ね、ついてきちゃったんです。ガリラヤ全体です。かなり広いです。ガリラヤ湖っていうのはガリラヤの地方にある湖だからガリラヤ湖って言ってるんであって、ガリラヤ湖の周りだけはガリラヤじゃなくて、もう広い一帯の広い範囲をガリラヤと言いますが、そこから来ちゃったんですよ。でだけじゃなくて、ユダヤから、ユダヤはエルサレムがある、あっちの方ですね、南ですね、エルサレムの南、エルサレムからこの南のところです。でエルサレムからも来てます。つまりこのパリサイ派の人たちがエルサレムから来て、こうやってチェックしてたんですね、イエス様のことを。であとヘロデ島の人もいますけど、ヘロデ島の人は多分ガリラヤの方をこう陣地にしてたと思うんですけど、だからもう関係なく、彼らの思惑とは関係なく、もうドドドドドドドってこうイエス様に好意的な人たちが、イエス様に興味のある人たちがこう来てるわけですよね。もう全然制御効かないっていうか、そういう感じになっていて、そして井戸間屋、すごい、もっと南、ユダ地方のもっと南の方、これはなんと、エドム人の子孫ですよ。井戸マヤ人って新約聖書のエドム人です。で彼らは途中でユダヤ教に回収、強制回収された人たちなんです、ね、だから一応回収者だから、このユダヤ教の世界の中、イエス様の世界の中に、まあ、入りやすかったと思います。でヘロデと、あ、そう、ここでもそうです。ヘロデは井戸マヤ人ですからですね。自分の同じ出身の人たちもドドドって来ちゃってるんですよ。でヨルダンの川向こうですね、だから東側の方です。こういう時にね、あれですね、聖書地図出すといいと思うんですけども、東側にはペレアというこのヘロデのまた支配しているところがありまして、でその北の方はデカポリスという10の自由都市が集まっている連合のですね、豚が出てったっていうね、悪霊が豚に移ってったっていう、豚が出てったんじゃないね、悪霊が出てって豚に入ってったであそこもデカポリス地方入ってるんですけど、であっちの方から来てるんですね。もうこっちは異邦人がかなり住んでいるところなんですよ。で最後にツロとシドン、ツロっていうのは今はなんだっけ、タイヤは一般的に何ていうのかな、ツロでいいのかな、レバノンにあります。レバノンの南側にあります。でシドンはもうちょっと上にありますが、フェニキア人とかカナン人が住んでるから、もうここは濃厚な異邦人の住んでいるところですと考えますと、ユダヤ人だけじゃなくて、噂は異邦人にも伝わって、ドドドドドドドってここに来てしまって、 いるんですね。息つく暇もなく、この来て、いるわけなんです。まあ、なんていうかな、僕たちが想像するとシーズン中の超満員のディズニーランドとかね、行ったことないですけど私。いやでもそれよりもすごいかもしれないですけど、ディズニーランドみたいな広さはなかったと思うから、結構あそこら辺狭いんですよ、ほらガリラヤ湖畔ってね。とんでもないごった返しですよ。9節、イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちは皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのであると。ね、あまりにも押し寄せてくるものだから、もうイエス様もみくちゃになって将棋倒しでなんか死んでしまうんじゃないかっていうね、自分事実ね、そうだったと思うんですよ。だから小舟に乗って、そしてこれちょっとね、この距離を取ってね、でそこから、この御言葉を、この語っていこうとして、でもドドドドドってこうなんか水の中に入ってきちゃうかもしれないね、これね、船の近くまでね。でこの病人を連れてきてですね、そしてそこにイエスに触ろうとしたから、ね、イエス様どんどん癒していかれました。で、汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことは知らせないよう彼らを厳しく戒められた。非常に興味深いです。で、ここは実は、この今日覚えておいていきたいんですよね。あとでね、ベルゼブルの話が出てきますから。ですか、この街道の時ですね、前にいた時に街道、カペナムの街道で悪霊に疲れた人が、このナザレの人イエス、私たちと何の関係があるのですか、私たちを滅ぼしに来たのですか、私はあなたがどなたかを知っています、神の聖者ですって言ったら、神の聖なる方だとこう言ったんですよ。で、この福音の働きが戦いだっていうことを知っていたのはごく少数です。目に見えない勢力はよく知っていました。そして目に見えない勢力はイエス様が神の子であられるっていうことをよく知っています。神であられて神の子であられるっていうことをよく知っていたんですが、イエス様は黙らせたんです。今いろんな人がもうごった返してやってきている時に、イエス様のことを分かってきているわけではなく、病気が治る、治すことのできるミラクルワーカーっていうかさ、この奇跡を行う人みたいに見ている人たちも多かっただろうし、ユダヤ人の中でもキリストとかメシアとかという働きが一体何であるかっていうのはそれぞれが違ったし、当時のユダヤ教の中では軍事的に政治的にローマを潰すことのできる人ですよ。ね。だから、まあ、なんかいろんなことを世直しをしてくれる、まあ、天才的な政治家、あるいは軍人みたいなことで、そういうふうに、そして宗教的にも立て直しを行ってくれるね、そういうふうに考えて、まあ、いたので、もう混乱状態でごった返している中で、いきなり神の子なんて言ったら、また別の、全然違うコンセプト、全然違うこのあれがあっても、ごちゃごちゃ宗教になるでしょうね、このままだと。で、イエス様は時が来るまでこのことを絶対にごく一部の人にしか話しておられなかった。だからずっと後になってピリポカイサリアでペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですという時に、それを祝福されたと同時に絶対に他の人には言ってはならないと。そしてカヤパの前で初めて神のこの御子でやられて、そしてキリストであることをこの明確に告げられて、それによって死刑に定められた。ここが大事なんですね。神の御子であってキリストであるということのゆえに死刑に定められたという、ここの神のご計画があったわけですから、ここで黙らせたわけなんです。戒められたんですね。まあ、いろんなこういう意味で危険があってたんですね。で、その中でつながりで次の21節に13節に入るわけですよ。 12人の弟子を選んで、弟子として使徒としていきます。さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと。12人という人数を選ばれるというところには、もうすぐにこのユダヤ人であれば、あ、新しい支配と統治が始まるんだなっていうことがよく分かってます。神がイスラエルを選ばれてですね、そしてイスラエルによって祭司の王国、つまり神と人とを仲介する人たちのこの神を王とする国をですね、これを作るということを言われたわけです。でそこで12人の息子から子孫が生まれることによって12部族なわけですよ。でイエス様はこの12のこの弟子を選ばれて、そのことによって神の統治ですね、神の秩序です。新しい神の秩序、まあ、新しいといっても続き連続してますよ。イスラエルに連続してますけれども、どうしかというとルカによる福音書だと、あなた方はイスラエルの十二部族を支配することになるからねって、その座につくよって言ってますから、別に全くイスラエルと違う別個のものを作ったわけじゃないんですけれども、でもその新しい、その古い秩序の中に新しい秩序を、制度を入れることによって、そしてイエスがどのような方で、そしてイエスが正確に、このイエス様が正確に伝えられて、そして信じていく、礼拝していく神の国をですね、この始めていくのにこの選んだわけなんですね。で、神はこういう制度を通してご自分を掲示される、表されるわけですね。この天と地をお作りになったのも、とてもこの秩序がありましたけれども、最初にお作りになった制度というのが、あれですね、結婚ですね。結婚も男と女に作られて一つとなったという神のご性質が現れてますけれども、この一人であられますね、神様は。そしてキリストと教会の関係を表しているとパウロは言いましたけれども、そしてイスラエルをお作りになられて、そして使徒を12人選ばれて教会を今作っておられます。エペソの2章の20節21節に、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となりますとですね。この使徒たちの土台と言ってますけれども、使徒たちの教えを固く教会は守っていきました。私たちはそれを行っています。人たちの教えを固く守るっていうのは、人たちが書いたこの教えですね。新約聖書で、新約聖書は、この人たちが教えっていうのは、旧約の延長であります。旧約の成就って言ったらいいかな。なので、旧約聖書も含めた、この、これによって、教会が建てられ、そしてイエス様が、この伝えられていくように、この今は神がしておられ、福音を、教会を通して伝えていこうと、神様がなされているわけなんですよ。まあこれね、言葉で聞くとなんかすごく概念的に聞こえるかもしれない。でも、皆さんご自身がもう証なんです。皆さんここにいるっていうことがもう証なんです。皆さんその、教会、そうかそうか、こうやって勉強した、今勉強したからこうやって、そうなんだっつってね、じゃこれから頑張っていこう。そうじゃないの、もうなってるの。なってるの。その渦中にいて、その神様劇場じゃないけど、自分はなんか劇場のことで観客でこういうふうにやってるつもりだ。そうじゃないの、舞台にいるの。うん。だからエキサイトしてほしいのね。ワクワクしてほしいわけ。うん、自分はそのもう建物の石になってるし、祭司なんですよです、ね、そしてここで目に留めたいのは、この選ぶっていう言葉なんですね。この選ぶっていうか、その呼び寄せるっていう言葉ですね。ご自分が望む者たちを呼び寄せられたって言ってるんです。で一人一人は自分で選んできたと思ってると思うんですね。で事実、自分の選択で このイエス様を信じたし、そしてまた教会に来ていると思来てますよ。でもですね、実はよく考えれば他にもやれることたくさんあるじゃん。日曜日結構、まあ、遠くから来た人は特にさ、高いお金払って来てますよね。で、他のたくさんの人は同じ話を聞いてもやめてってなると思うし、聞きたくもないってなると思うのに、今一生懸命聞いておられますよね。自分で選んでるつもりなんですけど、選ばれたんですよ。導かれたんです。だからイエス様はこう言われました。ヨハネの15章の16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですと。だから自分が選んだのではなくて、私があなたを選んだんだよと。これすごく大事で、召されているっていうふうに聖書に書いてますが、まあ、呼ばれている、呼び寄せられている、召されているっていうですね、これによって全てが成り立ってます。ボランティア集団ではないです。教会は、クリスチャンは神の先行的な初めに行われている恵みとか憐れみとか愛に応答していく集団です。で、そうすると自分でやってるんじゃないから実が結ばれるんですよ。しかもね、実って言ってもね、その一生懸命人間もできるんだよ。ボーッとかって一生懸命やったら、でもね、ファーッとなくなっていくんだよね。神の実っていうのは持続するんですよ。これ残るって書いてあるでしょ、うん、で、使徒という言葉書いてますね。これ使徒と呼ばれたんですね。書いてますね、使徒と呼ばれた。使徒というのは使わされたものという意味です。だから、どこかに使わすっていうのがこの新約聖書の中で、この、ギリシャ語で出て、新約聖書の中で出てきたらですね、使徒とするっていうふうに書いてあるんですよ。そういうふうに訳してもいいんですよ、本当は。でも動詞では使わすっていう日本語があるからね。だからそれと同じぐらいの、言葉であって、この使徒、使わされたもので、3つのことをイエス様行われました。1つはそばに置くっていうことですですね。イエス様と時間を過ごすっていうことです。イエス様ご自身が父なる神と時間を過ごされました、祈りによって。そして同じように今イエス様が彼らと時間を過ごすんです。だから神の統治の中に生きている人間っていうのは、この神の教会の中に生きている人間っていうのは、イエス様と時間を過ごすんです。そして次にですね、使わされて宣教するとあります。で、これもすごく大事ですね。ある教会は、こう出口のところにですね、あなたはこれから宣教師ですとかね、使わされますとかって書いてあるんですよ。すごく大事で、どうしても私たちの頭の中では、これ教会と教会の外っていうのが全然違うじゃないですか。昔は似てたかもしれない、ね、ヨーロッパの昔の中世とかだってさ、どこ行ってもなんかさ、例えばエンタテを楽しみたいと思ったらヘンデルがね、メサイア作っちゃったとかね、なんかクリスマスの時期だとね、なんかスーパーマーケットで賛美歌が流れてるから、まあ、そういう気分に少しなるかもしれないけれども、まあ、ごくごく一部で、でも神様はそれを、ね、願っていたわけじゃないし、ましてやこの新約聖書が書かれたローマの時代なんてもう皇帝のね、この像があってね、そこになんか証拠をね、この証拠するところがあって、そこにこう焚いて、そういう世界ですよ。そして、こっちではなんか、なんかキューベー、なんか忘れたら、ニケか、ニケっていうのはナイキね、ナイキの神様のなんか、こう、なんか偶像があったりとかですね、いろいろぐちゃぐちゃしてるわけですよ、外に出ると。ね。で、私たちも基本的に同じじゃないですか。世俗、あるいは、いわゆる異教ですよね。で、二重生活をしがちです。二重生活。けれどもですね、ここがすごく大事で、いや、そうではないよと。ですね。遠くに行っても、その、イエス様を代表してるんだよっていうことです。イエス様を代表してるんだよ。大使館に行くのが一番いいでしょう。それが分かるには。なんか大使館に行ったことある方、どこの国でもいいですよ。 ありますね。はい、僕も、エジプト大使館行ってないんじゃないな。ビザ取るために ね、大使館、あれは領事館だっけ、まあでも一緒だったよね、建物ね。大使館は一番分かりやすい。あ、そう、治外法権ですから。ね。何なんだよって。ね。俺たちの主権を侵害してる。いや、そうじゃない、そうじゃない。もうそれは国と国の取り決めで。そうなって、まあ、アメリカの大使館ならアメリカの主権がそこに入ってきてるわけですよ。で、そういう存在なんです。使わされているということですね。使わされてます。使わされてるので、使わされてるっていうのはですね、なんていうかな、説明が難しいんだけど、イエス様が一番わかりやすい。そうだ、イエス様だ、イエス様。イエス様、受肉されました。この肉体を取られました。神であられるのに赤ちゃんとして生まれて、私たちの間に何て言ってます？住まわれたんです。だから、イエス様は普通に見たら他の人と全然変わらなかったんですね。で、ユダヤ人であり、ユダヤ人がこの律法を他に守っているユダヤ人と何ら変わることなく、律法も守っておられました。だから、パウロがよく言うように、律法を持っている者には律法を持っているものらしく、持ってない者にはその持っていない、愛の律法は持っているけどもと言ってですね、この日本においてならば、日本の方々の、まあ、自分も日本人だけども、日本人だから日本の方々のことをこう、なんていうの、尊重するんじゃなくて、イエス様に従って、イエス様の使徒って言ったら、イエス様に使わされてるから、一つになっているんですね。でも、一つになってるんだけど、イエス様は父なる神というアイデンティティを持ってたわけでしょ。それと同じように、キリスト者であるっていうアイデンティティを持っているわけなんです。で、3つ目が、悪霊を追い出す権威を与えました。霊的な力が与えられたんです。イエスの御名に行使することによって、イエス様の言葉に力があることを証明していくわけなんです。御名によって祈る権威を行使してください。祈ってますか？ちょっと、なんかまたなんか祈ってないです。私もね、自分で言ってるんだけど、皆を行使しないとダメですね。皆の権威を行使してください。どうしても、これは全然びくともしない障害が目の前にあります。霊的にね、いろんな意味で皆を行使してください。イエスの名によって祈りますって言ってですね。で、16節です。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名を付け、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボルネアゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。さらにアンデレ、ピリポ、さらにアンデレ。
ボアネルゲだ。
え？ああ、今17節の話じゃない。今なんで18節にボアネルゲになったのかなと。17にボアネルゲね。言ってなかった俺。
ボネア、あれ？
ああ、よく間違うね。まあ、ということで、次行きましょう。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子、ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。この12人、すっごい個性ある人たちで、人間味のある人たちです。12人の息子もそうじゃん。ヤコブのね、弟子もすごいです。まずペテロ、ペテロっていうのが名が付けられたのは、実際にこう言われたのはピリポ・カイサリアか。そこで、あなたはペテロですと。で、このペトラの上に、この岩の上に私の教会を建てますって言ったけど、ペテロってどういう意味でした？小石です。ちっちゃいやつなんです。この彼が教会の指導者になっていくわけなんです。事実、彼は小さい存在として現れます。直情的な人で、もうどでかい失敗もしました。でも、イエス様をこれほどまでに愛した人もいなかったと思いますね。 次ヤコブとヨハネですが、漁師ゼベダイの子で、そして使徒の12章で、このヤコブの方が、ヘロデ・アグリッパ一世によって殺されます。だから興味深いことに、十二使徒の中で一番最初に殺されたのはこのヤコブで、そして十二使徒の中で生き残ってですね、最後まで生き残っていた存在がヨハネで、同じゼベダイの兄弟なんですけれども、子供で兄弟なんですが、で雷の子なんですよ。ボアネルゲ、今は大丈夫ね、ちゃんと言えたね雷の子、短気野心的って言ったらいいかな。イエス様の名によって悪霊を追い出している人たちがいて、俺たちの仲間じゃないので、私たちの仲間じゃないのでやめさせましょうかとか言ったのね。あとはサマリアに通ったらサマリア人がイエス様を拒んだので、天下の火を降らせましょうかとか言ってそしてお母さん、本当にしてあなたの右の座左の座つきたいって。でこのヨハネがね、この福音書書いて、手紙3つ書いて、黙示録書いてるんですよ。最後の長老ですよ、生き残った立派な監督者です。アンデルとピリポ、この2人ね、冷静で理性的な人なんです。アンデルはいつも人をイエス様のところに連れていくんです。ペテロをイエス様に連れてって、で給食、奇跡ですね、5000人の給食の時にも弁当を持ってる少年連れてったんです。でギリシャ人が来たので、このイエス様に連れてったんです。でピリポはですね、同じように5000人の給食で200デナリのパンでは足りませんって言って、イエス様にしっかりね計算して会計報告するみたいな感じなんですそしてこのピリポは、イエス様に、私たちに父を見せてくださいって言って、こうなんていうか知的だよね、こうなんか、わかります？こうなんかそういう人いるじゃないですか。だから弱さもあったね。こうなんか、こうイエス様のこうやるっていうのクレイジーだから、あなたたちに食事与えなさいとかさ。そういうところでついていけない弱さがあったかもしれない。で、このバルトロマイっていうのは、ヨハネの一書に言ってくるナタニエルと同一人物ではないかと言われてます。で、彼も結構かっこいい人なんですね。誠のイスラエル人だって。イエス様から言われてるんです。かっこいいよね。だけどナザレからなんかいいもの出るかなとかさ、やっぱりこのかっこいいから、ちゃんとユダヤ人としてしっかりしてるから、ゆえに偏見もあったんだよね。でマタイ主税人、もうこれはなんか言うに及ばずっていうか、やばい人です。でこの前話した通りです、ローマの犬でもう超悪い、だからサラ金を5倍ぐらいしたぐらい嫌われてます。サラ金やってる人がいたとするじゃないですか、5倍ぐらいかな、嫌がられてるのは。でトマスもね、 KY だよねトマスでもね KY なんだけど、すごいみんなが言えないこと言っちゃうんだよね。例えばラザロが死にそうになってるって言ってるんだけど、イエス様2日待たれて、でこれベタニアのユダヤ地方に戻ろうとイエス様言われた時に、我々も一緒に死のうじゃないかって書いてなんだかさっぱりわからないかもしれないけど、その前にね、殺そうと思ってるそのやからが、このいわゆるユダヤ人の指導者がイエス様を殺そうと思ってるやつがいたから、だからこう去ってったんですよ。でまた戻るわけだから、もうこれ死ぬの覚悟しなきゃいけないなっていう、ですごい実際的で、このなんかみんなが言えないようなことをこうやっぱりこう言っちゃってね、あと疑い深いっていうか、なんかみんながいるような時に、肝心な時にいなかったりね、このなんかイエス様よみがえった時にさ、この真ん中にいる、現れた時にちょうどトマスだけがいなかったって。でアルパヨの子ヤコブっていうのは、イスカリオテのユダ、他に何かの、これ彼の行動についての記録はないです。でダタイっていうのは他のタダイか、あ間違ってる、俺原稿間違ってるわ、ダタイにしてる、タダイだ。タダイは他の福音書でユダと呼ばれてます。でイスカリオテのユダで、イスカリオテではないユダと呼ばれてます。でなぜ世にご自身を表さないのかっていうふうに尋ねた人ですね。そして熱心党員シモン、これはすごい熱心党員。熱心党員というのは、 あの党っていうに訳されているように、このヘロデ党ってもありましたよね。あの宗教熱心なんですけど、あの武力によってユダヤ、ローマ帝国を倒してメシアをお迎えして神の国を作るっていう武闘派です。まあ、今で言うと過激派、民族主義派いるじゃないですか。右翼でも民族主義でした。あとイスラムだったら何だか過激派いるじゃないですか。カリフ制を作ろうとかって、イスラム教、イスラム国家ね、あんな感じだから、この熱心党が力を持って紀元の66年にカイサリアからユダヤ反乱が始まりました。それまでくすぶってたんですね。もうローマが本当嫌いだったんです、ユダヤ人って。だからそこでいざこざが起こって、それで、独立運動を始めちゃったんですよ。それを主導したのが熱心党員で、それでエルサレムが包囲された時に、彼らがそこで戦って、もうそこにいるなんかちょっと弱々しい、なんていうの、ローマにちょっと屈服しようかなとかって考えてるユダヤ人も殺していったんです。仲間を殺していくと、ね、そういうこともやって結局、鎮圧されて、70年に滅んだんですよね。そして残党が、あっち行ったんですよ。マサダに行ったんですよ。で73年にマサダで滅んだ、その熱心党員ですね。あの復活の映画では最初の場面に出てきますね。だどうしてもね、この福音書読むとね、あの分かりやすいんです。福音書ってこのこう読むとなんか分かった気にさせられるんだけど、あの旧約聖書よりもっと複雑、背景はなかなか理解できない。だからメシアとかキリストっていう言葉を聞いた時に、私たちはなんかイエスキリストってなんか聖徒の名前みたいに聞こえるけども、そうじゃなくてメシアっていうと、あのローマに対してガーッと戦ってる、もうなんか顔が、目がもう血走ってるね、ああいうのを思い出すわけですよ。ローマの兵士にとっては熱心党を思い出すわけで、その熱心党が転向したんですよ。転向、右翼から左翼に転向したみたいに、熱心党からイエス党に変わったんですよ。すごいね。マタイと一緒にいたってのがすごい。マタイはローマの犬ですよ。今の右翼左翼の違い、もっとすごいっすよ。元共産党員と元なんだろう、何だか青年団だかって言ったから、右翼のね、中核派がいいや、中核派とその右翼の何だかとかっていうのがクリスチャンになった。で事実ね、イスラエルの地では、これ本当表に出てくる話たくさんあるんですよ。モソモサド要員、ユダヤ人でイエス様信じて、で今度パレスチナのテロリスト、イエス様信じた。そこで飯食ってんの一緒に。でいかに自分たちがね、こう相手を殺しちゃったかなっていう話をね、こう食いながらね、こうそれぞれ大義があるからやったわけだけれども、飯一緒に食ってんすよ。で事実そういうことが起こる。だから私たちって何か違いがあるっていうのをね、強調しちゃダメです。で違いを調整しようとしても本当は実はいけないんです、ね、折り合いつけてね、よりもイエス様に属婚になることです。イエス様と一緒にいることです。もともと合わない人を神様が集めてらっしゃるって言ってもいいかもしれない。で本当に今それ話そうと思った、これ原稿に上がったこと今話したんだけど、本当は原稿通りで、何かっていうと、イエス様が新しい秩序、神の国を、この新しい秩序を始められる時っていうのは、これだけ個性いっぱいでバラバラで違う考えで欠点ありまくりの人たちをなぜか集めてるってことなんです。イスラエルの十二部族もそうだけど、十二弟子も同じで、はい、皆さんがさっき言ったように舞台の外にいる観客じゃなくて舞台の上にいるということが分かったでしょうか。いや、それとも私はちゃんとしてるよって言ってるかも。実はそのちゃんとしてるよっていうのが一番危ない。イスカリオというユダが最後に来るでしょう。彼は裏切り者だったんだけど、なんで裏切れたか、みんな気づかなかったからです。最後の最後まで気づかなくて、イエス様はここに裏切る者がいますって結構前から話しておられたんですけれども、みんな誰もわからなくて、最後の晩に裏切る者がいますって言った時にもわからなくて、でも彼にだけわかる、なんていうの、会話をして、そして彼に悔い改めを迫っているわけなんですよ。だから一 でも彼はもともとコソ泥だったんだよ。この会計も任されるっていうことはかなりきちんとしてるから任されてるわけでしょ、ね、でなのにコソ泥してるわけよ。一番危ないんだよ、きちんとしてる人が。っていうか一番きちんとしてるように見えるのが危ない。でやっぱ新約聖書見てもそうなんですね。偽教師とか偽、預言者、異端を持ち込んでいる存在がある。だからいつも僕悩むのが、なんでイエス様はイスカリオテを選ばれたんですかって。ご存知だったらなんで。でもこれは私たちがこの教会として何かをしていくときにこういう現実があるよっていうことを教えておられると思うんですよ、うん、偽教師、異端、偽預言者、自分の利益を求めて他の人は全然わからないでどんどん騙していく人、羊の中にある狼、羊の皮か、かぶった狼ですね。では20節いきます。さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。あとその後ですぐにね、この、立法学者の話が出てきますけれども、マルコはこの2つのグループを取り上げているんですね。1つはイエス様の肉の家族です。もう1つが宗教指導者です。これがその当時の、最も大事な共同体の2つを表します。今の時代もそうですよね。この肉の家族があるでしょ。そしてまあ宗教っていうのはね、まあ、今ちょっとこれ近代化されている日本において宗教の役割っていうのは小さいかもしれないけど、それでもまあ例えば檀家制度とか仏教とかね、なんだ分かんない、いろんなこの共同体っていうのあるじゃないですか、ね、でそういう、まあ、会社でもいいし、ね、組織でもいいし、でそういうこの2つが今ここ群衆がどんどん集まってきて、もう弟子たちがイエス様が食事をすることもできないような状況に対して反応をしているわけなんです。でイエス様の家族の方は、母マリアはもちろんいますね。あとはヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、というのは名前でマルコの6章の3節に上がってきます。まあ、ヤコブは後に、この教会の指導者になりますね。ヤコブの手紙を書いた人です。でユダも、この教会の指導者ですね。ユダの手紙をおそらく書いた人ですね。そして、あとはヨセとシモンって、これは分からないですけど、ヨハネの7章に彼らは信じていなかったと書いてあります。だから彼らはまだイエスを信じてなかったんです。復活した後に信じてます。でこのとんでもな状況が起こっているので、群衆があまりにも押し寄せている状況があるので、この状況を知って50キロ弱ある旅をわざわざしに行ったんです。50キロ弱ですね。歩くんですよ。で今も巡礼っていうかクリスチャンの中で、ナザレから、このガリラヤ湖まで歩いてみようっていうハイキングの、このプランがあるんですね。まあ、ちょっとやってみたらどうですかって誘われたことあるんですけど、で他に知人の人がこう参加したらもう足がガクガクになったって、それ50キロだからね。大丈夫だよっていう人もいるかもしれないけど、50キロはちょっとね、辛いね。でも、来たんすよ、心配になって。なんで？おかしくなったって聞いたから。おかしくなったっていうのは、いわゆる精神的なことですよ。これおかしくなっちゃったら、ほら例えばほらもうなんか誰かがいるかのようにずっと話し続けてる人いるじゃないですか。ね、完璧に誰かいるっていうのが想定できるような会話を一人でしているじゃないですか。ああいう感じですね。で、それが起こってきます。何かというと、福音っていうのは、本当に近くにいる人にとっては、クレイジーじゃないか、おかしいんじゃないか、というふうに思わせてしまう側面があります。最近のニュースで、 インドのミャンマーに近いところですね。でもインドですけれども、北センチネル島で原住民に殺された26歳の若者のニュースは皆さんご存知ですか？ジョン・アレン・チャウさんです。で、なんで世界的なニュースになったかといいますと、今あの日本以上にアメリカでも本当に大きなニュースですね。今ね、石器時代の中にまだ生きてるのではないかと思われる人のところに聖書を携えて福音を伝えようとするものの、上陸ができるかできないかのうちに殺されてしまったわけなんです。で、これあらゆる方面から批判が来ています。大体日本の場合は日本人の多くの人はそっとしておけばいいのに、まあ他の人もそうですね、日本人だけじゃないですね、もうそっとしておけばいいのにという、まあ、非難を受けて、います。で、私も最初はこれ時々あるんです。北朝鮮に勝手に入っていった若者とかね、で捕まえられて大統領まで行ってね、アメリカ人の場合は、まあ、そういうものかもしれないなって思って、ちょっとこう情報が出てくるのを待ってたんですね。そしたら、いやー、これは彼は筋金入りの宣教師でした。10年も前から、高校生の時から Google マップを使ってこの部族の人たちのために祈り準備をし、そして大学に入ったらいろんな言語や文化は比較文化論とかです、文化とかですね、そのいわゆるあの地域をよく知っているこのいわゆる学者たちもね、その領域でそれも勉強し、あとは救命介護とかスポーツ介護とかなんか分かんないけども、とにかくそこに上陸した時に必要であるかもしれないことを、あらゆるそういう、そこで何かができる、彼らの援助ができるとか彼らを助けることができるという、そういうものを身につけていったんです。で、大体本当の意味でこの精神的にこの弱い人とかね、ほらそういうものじゃない、ちゃんと健全とした精神を持ってるかっていうのを、この宣教団体っていうのはこれしっかりもうこうガーッと検証して調べるんですよ、厳しく。で、その宣教団体に入ったことを全部調べて、で彼は大丈夫な人なんです。そしてもう一つ心配されてたのは、免疫が全然ないから、菌が入ったらたちまち死んじゃうんですね。僕たちは大丈夫なような菌でも全部死んじゃうんですよ。でそれも非難の的だったんだけど、もうあらゆるもうワクチン打って、そして防疫自分で隔離したんですよ。行く前に隔離して、ほらちょっと日本入国するときになんかちょっと怪しいなと思って隔離されるじゃないですか。あれとね、自分でわざわざ隔離して、でそしてもう無菌であることをが分かった上で、でチームで行ったんだけど、最後にいやここは危険だから私でじゃあやっぱり行くわって、最後のチームで他のメンバーもいたんです。で行きました。で最初は行ってこう槍撃たれて、なんと聖書に槍が突き刺さって貫通したらしいんですよね。だけど今度は行きますと。で、あとは、渡航禁止っていうのにされてたのに行ったのかと。いや、8月に渡航禁止解除されてたんですよ。だから、もうここまで出てます。で、それでもやっぱり非難があります。死ぬの当たり前じゃんって。しかしですね、世界宣教は、実は、こういう若者によって成り立ってるんです。ジム・エリオットっていう人が非常に有名な人がいます。1956年かな、5人の若者、彼も26歳ですね。5日ぐらいして原住民のワダニ族によって殺されました。で行った時にピストル持ってたんですけれども、その撃った跡がないんですよ。撃たないで死んだんです。そして後に未亡人たちが、その宣教師のその奥さんたちが自分の子供も連れて、そしてそこのワダニ族から出てって文明化されたところにアメリカ行ったのかな、分かんないけども、そこでクリスチャンになった子と一緒に入ってって献身的に仕えてって、実はあなた方が殺した宣教師の妻たちですと明かしたんです。なんでここまでやってくれるのか、それはこのために彼らが来たからです。そして全員がクリスチャンになったんです。そしてそれを殺したジム・エリュートを殺した本人は牧師になりました。お近くの朝鮮も27歳というロバート・トーマス、1800年代です。彼はこの船に乗って、アメリカの船に乗って、通訳、これはイギリス人ですけどね、で入ったその岸辺で聖書を持ちながら、そして イエスっていう言葉だけ言って首ちょん切られました。それだけで終わりです。ところがその聖書、当時は紙が貴重なあれですから、家の壁紙に使ったんです。壁紙に使ったから文字が見えるんです。イエス様を信じました。そして斬首した、ロバート・トーマスを斬首、なんでこれだけのためにわざわざ首切られなきゃいけないんだって不思議になって、後に彼でもクリスチャンになって、後から来る宣教師によってフォローアップがされて、リバイバルが起こったんです。今の数多くのクリスチャンがいるあそこは、27歳の無名の、みんな無名ですよ、しかも若者ですよ。そしてみんな境遇はそんなにいいものじゃない、なんか立派な人じゃないんですよ。いわゆる普通の、何でもない普通の人たちが行って、ほとんど伝えられないまま死んでます。これね、クレイジーですよ。でも神はそういうことをされています。で、一番辛いのは家族ですね。この信仰を持っている家族でさえこういう形にしないと辛いっすよね。けれども信仰を持ってなかったら、もうこれは気違いですよ。ああ、もうやられちゃったと思ったわけです。だからここに書いてあるのは、今長くなっちゃったんですけど、こういうパターンなんです。こういうイエス様の福音ってこうなんですよ。そして22節、またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼベルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言った。これがもう一つのグループで、エルサレムから来ている律法学者だから、いわゆる正統的な、いわゆるこの権威ですよね、宗教権威を持って専門知識を持っている人がこうやって見定めたんです。これとんでもなことなんですけれども、もうこれ否定しようのない事実だから、悪霊をこうやって追い出していて、今までの悪霊追い出しとはもう全然比べ物にならないようなレベルの悪霊追い出しだから、もう神から来られた方だということは明白だったんですね。ところがそれを受け入れたくないから、他の説明するしかないんですよ。それで悪霊の頭によって悪霊を追い出したと、そんな抽象を行ったわけなんですね。それでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいます。まず強いものを縛り上げなければ、誰も強いものの家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できますですね。彼らの言ってることがめちゃくちゃだって話をしてるんですよ、ね、サタンがサタンと争ったら自滅するしかないじゃないかって、そういう非論理的なことは、まあ、本当におかしいということをイエス様が言われて、そしてここで非常に重要なのは、ね、国と国の衝突、家と家の衝突だっていうことなんです。神の国がサタンの国に攻め入っているということですね。で、さっき話した通りですね、神の子だって叫んだでしょ、悪霊が。私たちのこの集まり、集団、神から呼ばれた集団というのは、この例えばイスラエルの場合は軍団とも訳せる言葉でこの集まりを証言してるんですね。だからこの新改訳の2017はね、集団ってね、訳してくれてるんですよ。今までは何だっけな、宿営とか集まり、なんか忘れたな、だからね、違う言葉だけど、集団っていうのはね、軍団とも訳すことができるような言葉で、つまり教会っていうのは、教会っていうのはいろんな側面があるけど、その側面の一つが戦う場所なんです。戦う場所なんです。共に戦ってるんです。神の国という新しい秩序が、古いサタンの支配の秩序の中に、古い秩序の中に攻め入っているということなんです。だから悪霊を追い出したのは、それが一番如実に出ている領域なんですね。そしてサタン、強いものを縛ってからっていうのが家に入るっていうのは、これサタンに囚われている人を解放している、これがイエス様がこの、 行ってくださることなんですけれども、だから、午前中もお話しましたが、たくさん祈ってくださいってこう言いましたよね。霊の領域で戦う必要があります。それによってこの実際に人を癒すことができたりとか、この福音語って罪が許されるとか、そういう働きを見ていくことができるわけなんですね。で28節、誠にあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただきます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただきます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。とで、これがイエス様が待ち、イエス様が言われている永遠に許されない罪というのは、イエス様が間違いなく神の子であってキリストであることを明かしする聖霊の働きを拒む罪です。ヘブルの10章の29節に、まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するか分かるでしょうと。イエス様にある恵みの御霊、しかもその流された地ですね、これを侮るわけです。だから御霊によってのみイエス様の十字架につけられた意味が分かるわけなんです。神の恵みが分かるわけなんです。で、分かった時に結構ですと固くなにする時にめちゃめちゃ危ないところにいます。理由は唯一神が最後に与えてくださった罪の許しの備えを拒否しちゃうことなんです。だ残りは神の怒りしか残っていませんよということなんですね。でこのように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからであると。さっきは気がおかしくなっているという噂が広まってましたけれども、今度は汚れた霊に疲れているというふうにイエス様が言われていたわけなんですよね。で31節です。さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられます。でようやく50キロ歩いてね到着したんですよ。そしたらね、彼らの気持ちは精神的におかしくなってしまったイエス様を、イエスを、引き取らないとまずいなって。わかります？だからこのどっか行っちゃって、で、なんかもうなんかラリってるっていうか、なんかおかしくなって、いるわけだ。で、引き取らないとまずいってこれ。で、そしたらもうたくさんごった返してた人が、入りもできないからことづけでね、この人に、人に言って頼んで、それで伝えていったところ、イエス様がなんと、周りの人たちのことを、私の母、私の兄弟ですと。で、なんでかっていうと、御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのですと答えられました。新しい父について今日は学んでいます。神の国、神の統治があり、そして今度は神の家族があるということです。私たちがイエス様を信じることによって神の国に移されただけではなくて、この神の家族の中の一部になったんです。で、神の家族というのはどういうふうに成り立っているかというと、神の御心を行うことによって結ばれている中です。東アジアのね、この、なんだっけ、さっき宣伝するの忘れましたけれども、この日中韓のですね、青年キリスト教大会、あるでしょ。で、ここで一番すごいのは、礼拝の時です。賛美してる時です。三つの国でそれぞれ歌うんです。中国語、韓国語、日本語。信じられない一致があるんです。で、神の国、天国を感じるんです。普段は通じ合わない、いや、むしろ日中韓っていろいろあるじゃん、歴史で。なのにこっちのイメージが急にこっちに、普段の礼拝よりもこっちのイメージなんですよ。だから同じ言葉じゃない、でしかも何か歴史的にもいろいろあるのにこっちになっちゃうんですよ。 例えばチャック・スミスも言ってましたけども、この未開の地に行ってね、で宣教師がそこにいて、宣教師の案内 でさっきと同じですよ、この部族全体がクリスチャンになってるみたいなところに行くわけですね。そしてこの持ってくるわけですよ、槍を。州長っていうのかな、一番偉いとかね。でこう、これは全然通じないよ、この通訳返して聞いてんだけど、これはこれを使って私は人を殺してました。あと食べてたったかな、人食事にするかな、忘れたけども。でもこのイエスを知ってから私たちはやめてます、あなたにこのプレゼントを私たちこの槍を渡す。でもう抱擁したんですよ、ギューッと、酋長と。もう自分の一番近いクリスチャンじゃないね、家族よりも、その全く言葉が通じなくて、全く文化も違くて、文明も違くて、あるなく、その中でこのお互いに一つになることができるこの家族、結びつきがあるわけなんです。でだからといって肉の家族をないがしろにしていいということではありません。イエス様は、マリアの隣にいたヨハニにね、これ十字架につけられている時ですよ、世話をするように任せたでしょ。イエス様はマリアのことを、母のことを持ってましたけれども、肉の家族、親とかには理解ができない領域はあります。イエス様に結ばれて従っていくという時にそういう領域はあるんですね。あるから私たちは最大限両親または家族の人たちを敬意を払いつつもですね、やはりこのイエスの家族っていうかイエス様についていくということを選び取っていくわけなんです。ぜひこの家族を喜んでください、大事にしてくださいですね。とかく私たちはなんか教会っていうのが来て帰って来て帰ってっていう、こうなんていうかな、マンネリ化っていうか、こうして行きがちなんですけれども、そうじゃないですね。本当に聖霊は働いておられます、聖霊は働いておられます。だからそのイエスにぞっこんな者たち同士に起こる聖霊の働きっていうのは、その結びつきっていうのはすごい結びつきです。とかく目に見えるのはあんま変わんない中だしね、なんか、それ近づけば近づくほどなんか人間も分かってくるし欠点も分かってくるしね。でもあるんですよ、結びつきが。だから使い合っていく、愛し合っていくっていうですね、精霊によってその賜物を用いていく、これがとても大事になってきます。それで、これから聖餐に預かります。